ルイのロックンロールステーション。さて皆様こんにちは。まだこんにちはでいいでしょう。そんな暗くないし、うん、ルイのロックンロールステーションです。ですってない。はい、ルイのロックンロールステーションのお時間がやってきましたけども、もうすっかりね、7月に入ってしまいまして、もうこれから夏に、向かって一直線というね、感じですけども、もう僕もですね、もう長袖は着ません。ほとんど着ません。半袖ですね。うん、まだタンクトップのみではちょっと歩くのはね、ちょっとあれなんかなっていうのがあるんで、上に1枚羽織ったりはしますけども、まあまあでももう夏の装いで、ね。足元 もう僕はセッターをですね、セッターを買いました。ユニクロさんでセッターが売ってたので、うん、買ってきました。でそれを履いてですね、昨日自分の車から出て、雨がこうバーって降った時があったかな。でこけたん昨日おととい昨日かえ昨日やったっけ昨日かなんかまあ雨が降っとって濡れとったわけですよ。んでガーって走って行って、でこうね、玄関入ろうと思ったら、家のね、うちで飼ってる、猫の、リュウちゃんが、にゃおにゃおで雨に濡れる入れてくれと言ってたのでですね、彼を抱えてこう、ね、家の中に入ろうと思ったらつるんと滑って、そのまま猫抱いたままこけましてですね、膝小僧を擦り傷を負いまして、うん、猫ももうね、何が起こったかわからへんみたいな、もうえらい顔になってましたけど、まあそんな感じですね、左手の負傷を負ったルイですね。はい、まあ、夏場ということで、薄着になるのでね、肌の露出も多くなります。怪我も多くなると、まあ、そういうことがちょっと言いたかった話ということで、本日のですねゲスト、毎月第1の、ルイのロックンロールステーションは、ね、オミアチマンイエローキャメルのマスター、平井さんをお呼びしております。どうもこんにちは。
どうもこんにちは。
はい、今月もよろしくお願いします。はい、
かなりひどい傷ですよね。
結構ね、結構これ
だいたい2センチぐらいの、まあちょっと肌が全部なくなってる、ちょっとツヤっとしてる、
ちょっとグロいですね肌がなくなってるのちょっとグロいですけど、あね、まあでも大人になると怪我する数が、はい、少なくなるのでですね、
はずなのに
だからたまにはまあいいかな
するとでかいんですけどね、大人になると子供の時はちっちゃいんですけどね、
お風呂に入って痛いですね久しぶりにもう痛いかと思いながらね、
セッタ巻きでこけたらね、
でね、僕の買ったセッタが、ほんで裏側がツルツルなんですよなんか川じゃないけど、合成川みたいなのが張ってあって、こうペタペタ音は鳴るねんけども、うん、裏ツルツルですから、もう水とかのねちょっと濡れてるとかうんいってまうわけですわ
まあ身をもって気づいてしまった
そうですね
最悪な結果になって
さあ、本日は、どういうあれですか、
80年代を代表する、うん、まあ、女性ボーカリストというか、
はいはい、
もう本当にもうベタベタなんですけど、
うん、
マドンナ、シンディ・ローパー、あと、うん、90年代っていうのは、うん、なんかこうレゲエとかあっちの方がこう台頭してきた年だったんで、
はいはいはいはい、
ポップスという形で考えると、うん、やっぱ2000年になってブリトニー・スピアーズとか、
はいはいはい、
出てきてるので、
うんうん、
まあ今日紹介する曲が、はい、まあブリトニー・スピアーズが、80年代代表するジョン・ジェットという、うん、女性ボーカリストの、うん、カバーというか、うん、をやっている曲を、
はい、
まあ、80年代に限定しようと思ってたんですけど、まあ、わざとちょっと持ってきたら面白い
な、うん、なるほどね、
持ってきました
。了解です。まあ、じゃあ今日は、80年代を代表する女性ボーカリスト、
はい、
まあ、そういう感じですかね、
はい、
なるほど。じゃあ本日の1曲目は、誰でしょうか。
マドンナの、うん、ラッキースターという曲なんですけども、
はいはい、
これは、一番最初のアルバムから、
うん、
4曲目やったかな、5曲目やったかなって抜粋されて、はい、やっとそれで売れたんですよね。
ほうほうほうほう。
で全米で4位になってるのかな、
うんうんうん、
これがなかったら マドンナは今頃ないんちゃうかなっていうぐらいで、ね、ここから破竹の勢いで上がっていきましたね、
はいはい、なるほど。この曲をまあ皮切りにそうやってスターダムにのし上がっていったと、はい、そういうスタート的なこう歌ですね。
そうですね。特に日本ではあの MTV が始まって、
うんうん、
僕が見始めた頃にこのラッキースターがプロモーションビデオで流れてましたから、あのまあ、言ったらアメリカの方ではもっと前から多分出てたんでしょうけど、日本で初お耳になったのは多分ここら辺からやったと思うんですよ、僕は、まあ、記憶に、
はいはい
はい、
うん、あマドンナっていう と, あの、僕の中でライクアバージン
とか、そうですそうです、うん、その前にこのラッキースター
で、あその前になるんですか、
はい、で黒服の男の人2人と、
うん、
で真ん中でマドンナが踊ってる、
うん、
ただ白のステージみたいなところで、
うん、
まあセットみたいなところで踊ってるみたいな感じの、
PV がですね、
はい、そうです。
なるほど。
だけは覚えてるんですけどね。
わ、うん、かりました。では早速その曲、聴いてもらいましょう、マドンナでラッキースター。さて、お聞きいただいたのはですね、マドンナのラッキースター、聴いてもらいましたけども、はい、まあ、マドンナはデビュー自体はどのぐらいですか。
確か、84年だったと思うんですけども。84年、
はい、なるほど。
3か4年やったと思いますね。
あ、
その前にシンディ・ローパーの方が、破竹の勢いで、
はい、
売れに売れてたんですけども、ちょっといろいろシンディ・ローパーの方もありまして、
うん、
ちょっと人気がスッと落ちた瞬間にこのマドンナさんがポッと出てきたっていう感じですね、僕の感覚では。それからもうずっと一線を、うん、言ったら歩み続けてるところすごいと思うんですけどね。
実際これこの、マドンナはデビューしてからはその一番初めにこう CD をファーストシングル、
はい、うん、アルバムから、1曲出してダメで、はいはい、うん、2曲目出してダメで、
うん、
3曲目出してダメで、
うん、
で4曲目ラッキースターが4曲目だったのか5曲目だったのかちょっと少し忘れたんですけども、
はいはいはい、
ちょっとプロデューサーがいい人がついて、
うん、
ポッと出てきたって感じですよね。
おー、ってことは結構初めは全然売れな鳴かず飛ばず、は
い、そうですね。だからもう、AV とか出てたりとか、うん、してましたしね。売れてからまたその話題になって、
うん、
またそれでマドンナが、まあただのアイドルではないっていう感じで、
うん、
まあ、苦労してはんやなっていう
ので、
余計にアメリカではまたそれが火をつけたっていうか。
うん、なるほどね。うん、僕も実際マドンナをそうやってきっちり聞いたことがない。だから
確かに
どっかにね、すごいアイドル的な、
はい、
ね、ニュアンスがあるというか。
そうですね、
うん、こうミュージシャンっていうよりも比較的そのなんかそのアイドルというか、うん、
だからもうマドンナっていうのは真剣に聞くというよりも BGM で流れてる的な聞き方をされてる方が多分多いと思うんです。僕も実際そういう聞き方をしてた部分もありましたし、
うんうんうんうん、
特に最近はもうね、マドンナもまた出しましたけど、
はいはいはいはい、
全然聞いてないので。
これマドンナはあれですか、作詞作曲もしはるんですかこの人は。
まあ表向きなんかこういうふうに言ってましたけども、
まあしてた時もあったかもしれない、
あったんでしょうね、
うんうんうん、なるほどね。
そうですね。
マドンナ。
マドンナ。
また一回ちょっとゆっくりちょっと聞いてみたいですね、はい、この人
もね。そうですね、
うん。歌詞の内容とかも含めて、
はい、
どんなことを歌ってるんやろ
う、ね。そうですね。本当はアイスラボニータっていう曲が、
うん、
本当は一番好きなんですけど、
はいはいはい、
それただ僕が好きなだけなので、何の話も広がらないんでやめて、
はい、なるほど。
そうです。持ってきたんですけど。
わ、かりました。さてそれでは、その次の曲なんですけども、
はい、
先ほどもちょっと出てきた、ね、彼女、
はいはい、シンディ・ローパーですね、
はい、
シンディ・
ローパー、この実は選曲の方はですね私が実はさせてもらいまして、
はい、
アルバムはまあ平井さん持ってきてくれはったんですけど、はい、そうで
何を書きようかと、
そうそう何を書きようかってなった時に、はい、僕はね、まあ、平井さんのお店でもほんで一回喋ったことあるんですけども、
はい、
シンディ・ローパーの、
はい、
トゥルーカラーズ、
はい、ま
あ、今日聴いてもらう曲トゥルーカラーズなんですけども、
はい、
これがね僕が、幼稚園の大きい組か小さい組、まあ、そう言ったら、ね、年齢がバレてしまうんですけど、まあ、永遠の18歳ですけどね、 年齢がバレてしまうわけですけども、その時に、うん、あの朝のラジオで、はい、うちの親父がですね、はい、あの目覚ましの代わりにこう時間になったらラジオが鳴るようになったったんですよ、で、そのいつも時間になるとラジオが流れるんですけども、はい、ちょうどラジオのヒットチャートを騒がしてた時やったんですよ ね、
そうですね、う
ん、
あのまた復活して売れた時やったんですよ、
う
ん、ちょうど
そうなんですか、
だから最初ニューヨークダンスエリアというアルバムから破竹の勢いで5曲も6曲も全米チャートナンバーワンになって、うんうん、
はいはい、
で、少し、まあ、事件というか、まあ、いろいろありまして、はいはいはい、ちょっと消えた時があって、うん、シンディ・ローパーが、
うんうん、
でそこからまた復活した時に、うん、このトゥルーカラーズとかで、うん、まあ、一躍また有名だった頃だったんで、
なるほどな、
よりあれなんでしょうね、
ようかかってたかもしれませんね、はい、それがそう朝こうね、薄暗いこう、ね、部屋の雨戸がまだ降りてて暗い感じのところでこの曲が流れて、僕はすっごい怖いイメージがあってですね、すごく怖かったイメージでずっと覚えてたわけですよ、
うん、それを聞いて僕は大笑いしてしまいましたけども確かにこの始まり方は切ない始まり方なんで、子供が聞くと ね
怖かったな親両方とも寝てるしよ一人だけ目覚めてしまった、
早く音起きてくれよみたいな
早く起きてくれ怖いわみたいなね、うん、そういうすごい、うん、思いあれがありますね、思い出が僕にはあるんですけど、
だからもうこの曲は、まあ、ルイ君チョイスということで、
そうですね、私が選んで、まあでもシンディ・ローパーといえばですね、はい、We are the World でしたっけ、
そうです ね、
あ、 のね、あれでも、はい、歌ってますよね、
はい、
シンディ・ローパーね、
うん、独特の声で、
そうそうそう、
叫んでるというか、
うん、大好きなんですけど、はい、いつも聞いたら鳥肌がね僕は立つんですけどね
確かに、
では、そんなルイを泣かしたこの曲を聞いてもらいましょう、シンディ・ローパーで True Colors。 さて、聞いていただいたのはですね、シンディ・ローパーの True Colors、まあ、これはでもそのよ、まあ、この夕方だったらいいけど、朝のね、その
薄暗い
時にこれ聞くのはちょっと子供には酷ですよ、ちょっと怖いです、うん、今やったらね、まあ、いい曲やなっていうのは分かるんですけどもね、
切ない感じです
ね、そうですね、その声の抑揚とかもね、
そうですね、わざと、
そうそうそうそう、うん、余計にね、
なんとなく皆さんも分かってもらえたんじゃないかなと、
う
ん、
分かってもらえてるはずです、そうそう、当番組ではですね、メールアドレスを公開して、その何あのなんか返事くださいとメールくださいと、言ってますんで、メールをぜひ送ってきてください、何かしらね、こんなんかけてくれとか、まあ今局にあるね、そういう音源でしたらですね、すぐにこうかけることできますのでですね、こんなんかけてくれっていうのがありましたら、ぜひメールアドレス 99@815.fm 99@815.fm、こちらの方にですね、メールをいただければですね、またこうメールを読んだりね、メッセージお待ちしてますので、どんどん、ガンガン、送ってきてください。もちろんね、家キャメ の平井さんへの応援メッセージもお待ちしておりますので、
お願いします、
はい、99@815.fm、こちらの方まで、ね、ガンガンお便りお寄せください。さて、それでは、次の、ね、ミュージシャン、
もう行っていいんですか、大丈夫ですか、
もうちょっと喋りたいですか、
いやいやいやいや、もういいですよ、
いいですよ、
いいですよ、
行きましょう
、次はですね、
はい、
ブリトニー・スピアーズ、もうこれはもう皆さんよくご存知なんだと思うんですけども、70年代から80年代にすごく活躍したジョン・ジェットという、
はい、
ギタリスト、女性ボーカリストなんですけども、その前は確かランナーウェイズっていう、その下着の、下着着て女性ばっかりの、バンドがあって、
ほうほうほうほう、
そのバンドのギタリストを確かやってたと僕は記憶してるんですけども、
でもともとそのバンドのギタリストやって、はい、でそこから、ボーカリストとして、
はい、で言うたら、変わりまして、で、うんうん、自分でやり始めて、まあ、これはもう完全に爆発的にヒットしたと僕は記憶してます、う
ん、はいはいはいはい、
それが I Love Rock and Roll という曲なんですけども、うん、それを、まあ、2000年に入ってから、うん、歌姫と言われているブリトニー・スピアーズが、
はいはい、
まあ、カバーしたと、
うんうんうんうん、
本当は原曲を持っていこうと思ったんですけども、
はいはい、
ちょっと まあ、趣向を変えて、これも面白いし、で僕自身はブリトニー・スピアーズのこのちょっと可愛げな歌い方も気に入っているので、
うんうん、あなるほどね、
ジョン・ジェットの方はすごくハードで、
はいはい、
もうがなり立てるような感じの、
あ、はい、まあ、曲自体もそうですよね、結構ねその男らしいというか、
は
い、
彼は、あ、彼じゃないですね彼女は本当に、はい、うん、そういう状態だったんで、本当はもう原曲持ってくるつもりだったんですけど、もう、うん、まあ一度これも聴いていただきたい、まあ、知ってる方が多いと思いますけども、
そうですね、
このアルバムは
先々週でしたっけ、うん、誰の時やったかな、かけたんですよ、I love rock and roll。
あ、そうですか、
う
ん、
あ、そうでしたっけ、
そうだね、あの人、あの人誰やったっけ、名前が出てこうへんね、忘れてしまった僕、
え、
I love rock and roll でしょ、だ
って、そうですそうです、
うん、
かけたっけ、星野兄さん、
違う、お兄さんの時じゃないよ、
え、
その前で、あれを、ワイルドワンをこうリクエストでもらったときに、ワイルドワン誰でしたっけ、だった
数字クワトロですね、
そうそうそうそう、
あ、はいはい、
数字クワトロのバージョンを僕はかけておくんです、実は
数字クワトロが踊ってた
でしょ、
歌ってないですよ、
え、じゃああれは
ジョン・ジェットでし
ょ、あれジョン・ジェット、じゃあ、
はいはい、
え、そうなんですか、
いきなりディストーションガンガンにかかった、ガンガンガンガンガンガンガンガンっていうやつは、
あ、じゃあ、僕間違ってこれやった言うてるんか、
お前もうちの店で言ってた、
言ってたマジで、
マジで、
あららら、あららら、
数字は違います、
うん、あ、そっか、ってことはジョン・ジェットのやつを僕は数字クワトロと言って出してるわけですね、
はい、ちょっとやってしまったという、
やってしまいましたねはいはい、ね、失敗しました、
いやいや
そうかそうか、じゃあ僕がかけたのはあれジョーン・ジェットやったんですね、
はい、
ってことはね、
ええ、
お
お、スージーは、ジョーン・ジェットの前ですからね、ずいぶんもっと前に活躍してますから、
あ、
ええ、そうですね、ジョーン・ジェットがスージー・クワトロをカバーしてるわけは多分ないと思うので、
お、ええ
、ランナーウェイズの時に確か敵同士みたいなもんでしたから、
ああ、そうですか、
はい、二大政党みたいな感じだったもっと前かな、なんなんです、
うん、
そこら辺が定かじゃないからあんまり大きな声では言えないんです
、はいはいはいはい、そうかもしれないと、
ま、知ってはる方がいれたら、
ね、
また、
ね、
FM
メールで、ね、
送って
きてほしいですね、さあそれでは、早速、聞いてみましょう、
はい、
ブリトニー・スピアーズで I love rock and roll、さて、それではここでスポンサー au ショップ妖怪寺からのお知らせです。 au では8月31日まで関西限定でサマーセールを実施中です。期間中新規契約時に家族割または前割へご入会すると当店価格より店頭価格より2100円、税込みオフになります。ご新規の時に携帯電話番号の末尾4桁をご自分で決められる優先番号サービスが au にはあるのですが、普段は300円かかるのですが、7月1日から9月30日までは無料となっております。そして夏モデルの最新機種8機種も全て出揃いました。ウォークマン携帯 W42S は 1GB の大容量、簡単操作などの音楽を追求した連続30時間スタミナ再生を誇ります。G1W42CA は都会的なデザインに高機能を詰め込んだ耐水&耐衝撃性を備えたウィーン初のタフネス形態。 W44T はワイヤレスで音楽を楽しめるペンダント付き 1GB 大容量メモリーを搭載したミュージック形態です。 W33SA2 は PC サイトビュアーを搭載してさらに高性能に、アナログテレビもワンセグも対応のテレビ形態です。W42K は可愛い同色のリモコン付き、アナログテレビも楽しめるスマートミュージック形態。 W42H は働く大人の上質デザインなおお財布形態。 W43T はスリムなカジュアルミュージック形態となっています。 A5521K は薄さ 18mm のフレンドリーデザイン対応で使い心地を重視したスリム形態となっています。それぞれ個性的な機種たちです。 ぜひ au ショップ妖怪市で夏モデルの体感をしてみてください。以上、スポンサー様 au ショップからのお知らせでした。
じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん、
誰が言ったか知らないけれど、はあ、奥歯に物が詰まったようななぜか気になるあの一言、はあ、ルイがやらなきゃ誰がやる、ルイの日本語大暴発。はい、ということですね、非常にやる気のない声で始めてみましたけども、
これはね、
はい、
今日のテーマがそういう状態なんで、
ああそうですね、まあね、今日のテーマ、本日のテーマ、これもね、もう最近、よく聞く言葉でございます。
そうですね。
はい、使われますこれよく。
僕は使わないですね。
ああそうですか、
関西弁バージョンの方ですね。
ああなるほどね。確かにね。はい、はい、本日の、ルイの日本語大暴発、その言葉はうざい。うざいという言葉ですね。最近若者の間で非常にね、使われる言葉ですけども。
そうですね。
うん、まあ僕もですね、なかなかこの言葉は使いません。うん、あんまり使わないですね。はい、
もう関西だったらもう鬱陶になるんですからね。
鬱陶ですね。
鬱陶しい。
鬱陶しい。そうですね。うん、まあそうなんですけど、まあ実際、調べてみたところですね、まあうざいとは主にまあ若者言葉で面倒だ、鬱陶しい、うぜえ、まあまあやな、うざったいとはごちゃごちゃして細々して
煩わしい
、うん、うざったい、まあ、そういう意味合いがあると。語源由来に関してですよね、うざいは1980年頃、ちょうど今日のあれですよ、ミュージックシーンの、
そうですね、
はい、
あの頃ですね、
あの頃ですね、80年代頃から使われ始めた言葉で、うざったいの略称で、で、うざったいというのもまた俗に、鬱陶しいを表現した子だから、もともとは鬱陶しいという言葉があって、それが今度うざったいという流行り言葉みたいになって、はい、その流行り言葉のうざったいが今度はうざいに、
うざいに、省略されて、
省略されたと、いう感じですね。元は東京多摩地区、
はあ、
あの多摩ちゃん、はい、アザラシ多摩ちゃんがいるあそこですね、
はい、
あそこの方言、
はあ、なるほど、
うん、であったものが東京の若者の間で広く使われるようになり、全国に広まったと言われると。
あ、なるほど。
うざい、ね、うん、うざったいやうざいの語源は江戸時代に多く使われていた、
はあ、
うん、江戸時代からの実は言葉やったんです。うざいでござるみたいな。うざいでござるって言ってたわけですね。
なるほどね。それもどうかと思え
るそれ渦政は映画村かみたいな。現代かみたいなね。
多分絶対言うてへんと思うけど。
言ってないね。はい、江戸時代に多く使われていた。うざうざという擬態語。
なるほど。
うざうざという言葉。うざうざでござる。言ってたわけです。
言ってたんですね。
はい、うざうざうざという擬態語を形容詞化したものと考えられている、はい、でうざうざとはあのうじゃうじゃとかうじょうじょ、京さん例えばナマズがいっぱいおる、
はい、
うじょうじょおるわ、
はいはいはい
ね、あれがこう向こうの方言ではこう、うざうざおる、
あ、なるほど、
うざうざおるなこれみたいな、ね、
そっから来てるんですね、
みたいですね、うん、
すごいな、
つまり、だから似た種類のものがたくさん集まっている様子やつまらないことをくどくど言うことを意味する、
あ、うん、なるほど、
お母さんいちいちもうざうざ言わんといて、
あ、確かにね、
うん、そういう言い方を
あんたのために言うてんねんで、
そんな分かってるわ。
ね、ほん